皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典。湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。鹿島神宮アワー、今月は第9回目になります。お話は鹿島神宮文化研究所所長の大津先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回の放送も中身がすごくね濃くて私は大感動したんですが、御船祭りの原点を示す記録が奈良時代に記された日立の風土記にあり、およそ2000年の歴史を持つ祭りだというお話を伺いました。古代から現在までずっと順調にこのお祭りというのは行われてきたのでしょうか。
はい、2000年間の記録が全て揃って残っているわけではないので、
はい、
推測せざるを得ない部分もあるのですけれども、残念ながら戦国時代から江戸時代には大船津から御座船が久部線とともに香取に向かってまた戻るといういわゆる水上渡御の部分の実施ができなかった時代があるようなんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
その時はじゃあお祭りをやらなかったということですか。
あ、いえ、そうではないんですね。お祭り自体は7月の大祭として、
はい、
鹿島神宮の境内や門前町周辺で行われていたのですが、
はい、
船で香取神宮の近くまで渡御するという部分が行われなかったようなんです。
あ、そうなるとお祭りと船との関わりはどのようになっていたんでしょうか。
はい、水上渡御の部分はなくても鹿島の大神様に船を奉納するという古くから続く考え方には変わりはないんですね、
はい、
でお船木という神様が乗る船を作って、
はい、
楼門前に飾るという象徴的な儀式として続けられていました。江戸時代の鹿島神宮の祭礼記録にも7月の大祭の時に楼門前に3隻の小型の船が飾られているという様子が書かれています。
あ、そうなんですね、
はい、現在も御船祭りの時にですね楼門付近に飾られて陸上渡御の際にも行列に加わっていますね、
はい、
でお船木はお祭りの意味を古代から受け継いでいる貴重な祭具とも言えるものですので、お祭りにいらっしゃった時にはぜひご覧いただければと思います。
はい、わかりました、
はい、
このお船木はそんな深い意味を持っていたんですね、
はい、
ぜひ拝見したいなと思います。さあ、そうすると今の形につながる水上渡御はいつから復活したということになるんでしょうか。
はい、明治3年の7月に復活します。当時鹿島神宮の神職さんが今でもつけているその社務日誌には、
はい、
数百年ぶりの復活という記事が書かれています。江戸時代が終わって世の中が大きく変わる明治維新の激動の中での復活ですので、大変ご苦労を経ての復活だと考えられますけれども、うん、はい、西暦で言いますと1870年のことですから、
はい、
今から156年前のことになりますね。
そうですね、明治この3年、はい、よくぞ復活してくださった
そうですね
という感じが、はい、
大変なご苦労あったと思います。
そうですよね、
はい、
この明治3年も午年
そうなんです
なんですよね、はい、それから12年に一度の午年に必ずこう継続されてきているということですね。
はい、確かにあの復活の明治3年は午年なんですが、
はい、
この時から12年に一度の式年大祭ということが決まっていたわけではないようなんですね。
あ、そうですか。
はい、で最高の2回目復活して2回目は明治6年、はい、3回目は明治7年、4回目は明治12年に実施しています。
そこなんか密に行われている感じがしますね、は
いはい、できれば毎年再興したいという 意気込みがあったように感じますよね。
そう感じますね、
はい、しかし大きなお祭りですし世の中の諸事情もありますので毎年の実施はかなわなかったようなんですね、うんうん、で明治20年になって、はい、12年の馬年ごとの式年開催というふうに決定されたようです。でその後は現在まで欠かさず続いてきているという状況ですね。式年という言葉があのお祭りにつきますけども、
はい、
式年という言葉は毎年ではなく決められた年に行うという意味ですね。
あ、そういう意味があるんですね、
はい
はいはい、明治20年に12年の馬年ごとの式年開催と決定されたということなんですけれども、はいはいまあ、この明治3年の時も馬年でした、
はい、
この馬年に行うというのは何か重要な意味があるんでしょうか。
はい、いわゆる干支ですね、
はい、
干支は12支12の動物で一周しますね、
はい、
そして私たちがこう毎日見ている時計も12の数字で一周しますよね。
そうですね、
はい、昔は数字ではなく干支の動物で時刻を表していた時代も日本にはありました。例えば根の刻とか牛の刻とか。
あ、それちょっとね聞いたことありますけど、はい、草木も眠る牛蜜時とかね。
そうですね、
あ、出てきますよね。
出てきますよね、
はい、
その丸い時計を思い浮かべながら考えていただければと思いますけども、
はい、
まず時計の一番上、
はい、
12時を干支の最初である根ですね、根牛トラウの根、
ネズミですね、
はい、だと考えてみてください、
はい、
そこから干支を順番に進めていくと、
はい、
7番目の馬がちょうど真下の6時の位置に来ます。昔の人は干支を使って24時間を表していました、
はい、
12の干支で24時間を分けるので、
はい、
1つの干支が2時間分ですね。
そういうことになりますよね、
はい、つまり、馬の刻というのは日付が変わってから6つの干支が終わったところ、
うんうんうん、
馬が7番目ですので、
はい、
6つの干支が終わったところなので、
ええ
ちょうどお昼の12時を指す時間になります。
うんうんうん、
でお昼の12時のことを今でもそうですけども、
はい、
まさに馬と書いて
正午
と言いますよね。
あ、本当にそうですね、
まさに馬なんですね。
あら、そういうことになりますね、
はい、でこれは馬が真南、
はい、
つまり太陽が一番高く昇る時刻を表しているからなんですね、
うん。
さらにこの考え方を地球に当てはめると、
はい、
上にある北極が根ですね、ネズミの根。
ああ、そうなります。
12時の方向ですね、
はい、
で下にある南極が6時の方向で馬、
はい、うん、そうですね、
というイメージになりますね、
はい、
で北極と南極を結ぶ線を子午線という言い方があると思うんですけれども、
はい、
これでその馬は方角で言うと南を表すっていうことがよくわかるとは思うんですけれども。
わ、これすごいですね。
ちょっと難しいですけども、
はい、難しいけど北極の北が子午線の子っていうのは根、
はい、
牛の根じゃないですか、はい、ね、そして、はい、南極南は馬、
はい、
ね、子午線、
はい、
はあ、これもなんか新しい発見ですけど素晴らしいですね、
はい、それでその馬の方角、
はいはい、
南は太陽が最も高く昇って、
うん、
光も熱も強くなる方向というふうに考えられたわけですね、
はい、
で昔の人はそこに陽、陰陽の陽ですね、
うん、
明るさや暖かさの力が満ちているというふうに考えていたわけですね、はい、だから馬の年には陽気が強くなる、明るくて勢いのある年になるとされてきたんです、
うん、
で太陽の力が強くて自然も人の心もぐっと盛り上がる年、これが馬年、
はい、
そんな特別な年だからこそ御船祭りが行われるんですね。
さあ、今日は12年に一度に再興される御船祭り、
はい、
なぜ馬年なのか、
はい、
というところ本当に真に迫っていただきました、
はい、
お話は鹿島神宮文化研究所所長の大津先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鹿島神宮アワー。このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。